ーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて、皆様、本日44回目を迎えたニューヨークコリンゴラジオ、幸せよろしく44スペシャルと題してお送りいたします。さて、そんなゾロ目の本日のゲストは、ニューヨークに日本の書道を広めた第一人者、書道家の金子聖光先生です。聖光先生、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、皆さん。この95歳という、ちょっとこの世から世離れしたようなおばあさんですけれども、ご縁があって皆さんに、何かお届けするようなことになりそうです。私、40年近く前にこちらに参りました。それからというものは、常に何かこう教える、まあ、自分もまだ学ばなきゃならないと思いつつ教えることにずっと携わってきたわけですが、最近は一つに絞りまして書道を教えしているわけです。生徒の皆さんを見てみますと、南アメリカのペルー、それからインド、ロシア、中国と考えてみたら、地球の裏が世界中の国からこの狭い部屋の中に集まって、お稽古してくださるんですけれど、なんとなくグローバル の雰囲気を感じて生きがいがあったなというふうに楽しんでおります。とにかく前を向いて後ろは絶対に向かないような ところなら無鉄砲なものですけれども、ストレスもたまらないし、一生懸命食べるものを食べて、美味しいものを作ることに専念している毎日ですが、まあ、字も忘れないために少しは書いております。
先生、出だしからすごいですね。
楽しんでくれ。
はい、そうなんです。実はですね、先生と私コリンゴ、なんと誕生日が一緒なんですよね。先生、
そうですね。
12月11日。先生、何年生まれでしょう？
1922年生まれです。
大正11年ですね。
大正11年です。
先生、お若いですね。本当に、なんかもうこれからバリバリ、まだまだ、
いえいえ、体中 100% の中どのぐらいがお若いでことか分かりませんけど、まあ頭の中はちょっと、まあ、若すぎてちょっと幼児に近いぐらいになってるんじゃないでしょうか。
いや、ではそんなね、先生の過去をいろいろ暴いていこうと思いますけれども、まず先生、実はね、先生、書道家として今活動されているんですけれども、もともと日本では学校の先生だったんですよね。
そうです。
学校の先生で、なんとご出身は福岡県で、長崎の原爆投下のね、1945年、昭和20年8月9日の原爆投下、先生目撃されてるんですよね、福岡から。
はい、福岡というか、まあ、熊本に近い福岡県の南の西の方ですけれども、有明海を隔てた向こうに長崎があります、非常に遠いところなんですがね、まあ、それはそれでそちらの方向で真っ黄色なお月様が落ちてきたかと思ってびっくりして、本当にそのぐらいの記憶ですけども、この目でしっかり見ました。
先生、それ貴重ですね。なんかほら、教科書とかだとね、キノコ雲がっていう感じですけれども、実際はお月様が落ちてきたような。
そうなんですよね。それが不思議で、その後でまたみんなが驚いてる間に、キノコ雲がその近くでは現れたり、かなり遠いところですから、本当にそれだけしか私は覚えてないぐらい、それだけしか見てません。
わー、かなり貴重な体験ということをシェアしていただいて、で先生は福岡の方での学校の、ね、先生をされていて、ご結婚されたのがちょうど終戦の年、昭和20年に結婚されてると思うんですけれども、ご主人との出会いはどんな感じだったんですか？
主人との出会いはですね、私は 福岡県でも南の方の、うん、あの城下町柳川というところなんです。北原白州の生まれの土地なんですが、うん、
はいはい、
そこから私はひたすらに音楽の勉強をするために、
うん、
あの本当はまあその受験をしたくて、
うんうんうん、
福岡県ではまあキャピタル、あの県庁の所在地だった福岡市の方に、うんうん、ちょいちょい出かけて、うん、あのレッスンを受けに行っていたんですが、うんうんうん、そこでもちろん出会ったんですが、その途中で私はあの低空飛行をしてきたアメリカの飛行機が、私の乗ってる電車が止まってる時にやってきた、
うん、
それでみんな逃げろってわけです。たまたまそこの近くにあった竹やぶに、
うん、
あの伏せて逃げたことも覚えておりますが、
そうい う爆
撃機みたいな、はい、
うん、
そういう戦火の中で、
うん、
あの主人が当時学生で、
うん、
本当にこれもおかしな話ですけど、日本は負けようとしているような状態で、飛行機のを作る鋼鉄もあの鉄材も少なくなってきた時に、
うん、
工学部にいた主人でしたが、木製飛行機のこんにゃくのりっていうんですか、木と木をくっつける接着剤の研究に熱中してたような時代なんですよね。本当に今から見ると本当に笑い話ですけども、それでそういう時にあの福岡で私もレッスンに行ったりしてたもんですから、出会うことができたんです。本当にその頃のことを思うと、あの不思議なことばっかりなんですがね。
まあ、先生ちょっと待ってください。ご主人は研究員で、先生はレッスン、音楽のレッスンを受けていた時、ご主人もレッスンを受けてたんですか？
主人はあの自分の専門のことで一生懸命、もう大学をちょうど卒業した時でしたから、
うん、
研究室でそんなこんにゃくのりなんか作ったり、
うん、
からまあ甘いお砂糖がなくなるっていうんで、うん、ズルチンっていう甘味剤を作ったり、
うん、はいはいはい、
お味噌なんか作ったりしてましたね、うん、別に農学部じゃなくて工学部なんですけども。
どうやって知り合うんですか、うん、その研究してたご主人と先生。
それはだから私がそうやってレッスンに行った先で、
うん、
共通の知り合いのうちで、
うん、
結構たびたび会ってたことがある
んです。パーティーみたいなのがあったんですね。ああ、そこで出会ったんですね。
まあ出会いにもおかしなことがありますけども、長くなりますからこれはもう、
これは勝つないということでただあれですよね、ご主人、あの終戦宣言を天皇がされた時に慌ててプロポーズをした
み
たいな、そんな話があったんですけど、どういうことなんですかね。
天皇の詔勅をね、8月15日の、うん、今では終戦記念日と言いますが、
うんうん、
その時に、
うん、
あのそれこそラジオの前でみんな聞いてる時、うん、たまたま私のうちに、あのその主人が来ておりまして、
うん、
どんな天皇陛下の放送っていうんで、まあ、その当時の国民の精神状態っていうのは本当に神様から何かあの下っ、ね、御言葉が下ってくるっていうような感じでみんなが集まって聞いてたんで、それで、うん、これでアメリカとの戦争が終わるんだという、
うん、
もう本当に爆撃的な大爆弾みたいな詔勅が下ったもんですから、その時に主人はもう私と結婚することを一応あの考えてたと思うんですけども、まあ終戦になったらたくさんの派遣されてた兵士たちが帰ってくることはまあ明らかですね。ちょっとした叔父の出現から主人が驚いて、
あの
たくさん男性が帰ってくるから、うん、その中に私の婚約者でも いたんじゃなかろうかというのは誤解をしたりして、 お笑い話ですけど、そういうことで、
おじ様が終戦になったので派遣されていた兵士たちが帰ってくるから、うん、聖子先生の花婿候補者がたくさん帰ってくると、うん、ちょっと口を滑らしたんですね。
そうですね。
そしたらご主人が慌てて
きて、でもとにかく早く結婚してくださいってことになったわけです。
ただご主人は戦争には派遣されてなかったんですか？
ね、主人はね、あのちょっと腎臓の片方しか腎臓がないような、まあ、今だったらいくらでもね、
うん、
腎臓がなくてもなんかやりますよね、
うんうん、
そういうこともできない時代だったから、
うん、
まあ、片方の、あの腎臓しかないから、
うん、
兵隊の戦争に行く検査でもね、
うん、
そういうことが、うんうん、問題になって、
うんうん、
あの徴兵されなかったんですね。
あ、うん、それで、で、まあ、あの終戦になって、
うん、
兵士たちが戻ってくるので、うん、その時も先生とご主人は付き合ってたんですね。で慌ててご主人はプロポーズ
したということですね。ただこれ先生があの人生の中でいろいろとターニングポイントがあったかと思うんですけれども、結婚されて1年半ぐらいでお子さんができるんですよね。
そうですね、うん、はいはい、
お子様がね。でまず先生のターニングポイントナンバーワン教えていただけますかね、先生。
あ、そうですね、子供がだんだん2歳半ぐらい離れて男の子が2人できたんですけども、うん、長男が小学校に入った頃、下の子がまあそれでももう5歳ぐらいになってる頃ですからね、まあ、人に預けながら、うん、ま、あの教員はやってましたけれども、うんうん、結婚前から考えていた音楽の方の勉強を大学でやりたいということの希望に、うん、大学制度がちょうど終戦と同時に変わりまして、新生大学の制度に変わったので、
ああ、じゃあ旧制の大学制度と新生の大学制度に変わった、
うん、そう、私が卒業したのは旧制の、うん、専門学校なもんですから、うんうん、今それが昇格して女子大になってますけど、うんうん、福岡の方でね、うんうん、私はまあそんなあれじゃなくて音楽も勉強したいっていう、うん、希望があったので、うん、東京に住んでるのでどこにでも行くことできるんでね、うん、音楽学校にその新生大学の音楽学校に行ったんで、見事落とされました。それがですね、うん、入学試験で落とされたのはピアノを弾くのと歌うのと両方は音楽教育学科だった、うんうん、それで私はね、うん、なんで落とされたかね、聞きに行ったんです。
先生
すごい そういうことをちゃんと教えてくれる教授がいましたんで、うん、ちょっと知り合いで、
はいはい、
であなたはねちゃんと実技もあれもできてたんですけど、作文がちょっとねまずかったんですよ。
あ、
それで私はまた反論しました。先生、実技で落ちたと言われたら納得します、うん、でも私は作文は得意中の得意なんです、うん、何百字以内で書けとおっしゃったらその決められた字数の1時2時ぐらいの誤差しかなくてきちっと終わったはずです、うん、私の作文で落ちたということを私は信じられませんって言って私を抗議しに行ったことを覚えてます。そしてその翌年、
うん、
教授クラスの、うん、非常に近い先生を私知ってましたので、その、うん、同じ音大じゃなくて、まあ、今名前は出しませんけど A 音大を受けて落ちた、
うん、
で B 音大の教授、当然 A 音大の教授とのつながりもある方にお願いしてそのことを頼んだら、
うん、
翌年はもう難なく合格してそして2年間の短大のコースを取りました、うん、そしてその次に1年休んで、うん、その A 音大の3年に編入して、
うん、
また2年間5年かかって4年生大学を出たわけです。だから昼間は教員やりながら夜は大学に行って、
うん、
土日はピアノのレッスンをしっかりやってお弟子さんとって稼いでました。
うわすごいじゃないですか。
そうしないと2人の男の子を私立の大学にやるところまで主人も結構きちっと働いてましたからね、
うんうんうん、
それと相当の給料もちゃんと入ってたんですけど、それでも私は足りなくて、うん、まあもともとちょっとお金使いの荒い方なもんでパッパパッパか使っちゃって、それでもう借金ギリギリで育てたわけです、う
ん、ただ先生その当時なかなかね主婦が子供2人抱えて大学に行こうって決断する人って少ないと思うんですけれども、うんうんうん、先生決断されたその、うん、
そうですね、うん、私はあまりそういうことには抵抗、いやそんなに肝っ玉の太いような人間じゃないです。すごい細かいんですけど、ね、
いやかなり肝っ玉、
お金かかる、そうそう、本当に自分でも不思議ですけどやっぱり、うん、行きたいっていうその熱意というかその気持ちだけは消えなかったんでしょうね、
うん
うん、なんとかして一通でやっぱりピアノ弾いたり歌ったりするのが好きで、
うんうんうん、
そういうことを本当に苦しんで勉強するものじゃなくて私は楽しみながらやるっていうこともあって、それを理由に歌ったりあれしたりもしますし、
うん、なかなか現代でも 2人の子供を育てながら主婦業もして母業もして、
うん、
で働きながら大学に行くってすごい大変なことだと思うんですけれども、うん、かなりご主人のサポート
そうですね、うん、今から思うと本当にお主人が神様みたいな人だったと思いますよ、うん、生きてる時は分からなかったからいじめてばっかりいたんですけど、うん、いや確かにね、うん、そうです。ただ私はね雑なんですけど物事やるのがすごく早いんですよ、
うん、
だから食事の用意でも何でも本当に簡単に、
うん、
それで結構美味しいもの食べたいもんだから子供たちは母親の食事を嫌がったことは一回もないし、
うん、
お弁当はきちっと作ってやりましたからね、
うん、
忙しいのによくやったっていうふうには思ってくれてるみたいですね。
はいはいはいはい。じゃあもう全てこなしてと。はで先生音大の方に出たんですけれども、
うん、
習字の方との出会いというか習字はどうしたんですか。
習字です。
どうしたというか
習字の勉強の方法、
うん、勉強というか、まあ、習字は昔からすでに教えていたんですかね、うん、学校
でいや教えることよりも私は自分が学ぶことの方がもともと好きなんですけどね、
うんうんうん、
そういう立場にないから教えながら学ぶというか、
うん、
今でも皆さんに書いてあげるということが自分の、修練だと思ってますから、
うん、
自分だけで学ぶ時間がなかなかなくても、うん、この生徒さんの書いてあげてるように昔から昔はまあ子供を対象のティーチングでしたから自分で小学校のお習字のお手本を書いてる先生途中で変わったんですけど、うん、初代の全然違う字を書く先生がお手本書いてらしたけど、
はい、
それでも素晴らしくも魅力のあることで、
うん、
それを見ながら一生懸命自分では やってたつもりですけどね、
うん、
そのためにニューヨークで初めて習字の教えるっていうことをやるときにこの日本習字っていうのに私やってますけどその日本習字の一番もう亡くなられた宗師漢方宗師っていう方が私に一枚書いてごらんって言われて私が書いたものを、うんうん、おそらく普通の人だったらいくら早くても5、6年かからないと取れない、
うん、
4段という実級から始まって19、8、7、6、5、4、3、2、1初段、2段、3段、4段これが成人を教える基本的な線なんで普通は今私がやってる方たちをずっと見てますとこの4段まで行くのに大体早い方で5年くらいです、
うんうんうん、
遅い人で10年くらいかかる、はあ、それをいきなりいただいたんです私は、
はあ、
だからね、
はあ、
まあその漢方先生も私にニューヨークでのその習字の普及に、まあ、重大な人物だと思ってくださったんで、
うん、
だから少しおだてもあったかと思うんですけども、うん、私はそれいただいてびっくりすると同時に、まあ、すごい責任を感じてやらなきゃいけないなと、
うん、その4段を取ったのはいつですか。
だから59歳の時
こ
っち来てからね。
あ、はいはいはい、
59歳とか60過ぎてましたよね。2、3年してから、
うん、
84年から私始めましたからね、
うんうんうん、
81年に来ているから3年ぐらい後や、うん、62、3歳ですね。それで読んだ。
あ、聖子先生、じゃあ習字を本格的に始めたのっていつくらいからなんですか。
本格的っていう本格的はどういうボーダーライン引いたらいいか分かりませんけれど、うんうんうん、だからずっと書いていったから、
あ、常にずっともう教えながら、うん、
教えながら
書いていて、
書いてるけど初夏のような、
うん、
位置にはいなかったわけですよ。ただ普通の公立の学校の教師としてね、うん、
教師として書いていて、
うん、だから書道クラブとか、うん、書道の教室に通うとかそういうことは一切しないで、
うんうん、
自分だけでやっていたわけです。
でしかも大学は音大出て大学出た後どうしたんですか。
そのまま
中学の音楽の先生をやってたんですね。
ちょっとやったね。
で、うん、音楽の先生やりながら習字も
ちょっと教えて。いやいや、もうほとんど音楽はねやってません。ちょっとだけ1年ぐらいしか本当のこと言うとやってない、うん、
音楽は、
うん、でやっぱり小学校に帰ったんです。私は好きだから。
あ、うん、あ、うん、あ、音大出た後に、うん、
でところが小学校でも専科ね、うん、音楽専門の専科っていうのは、はいはい、そればっかりやってましたね、
うん、
だから書道とそんなに私の教員時代をあんまり結びつけたくないんですよ。書道はやっぱり私の生まれ持った書道のスキル、う
ん、は
それがやっぱりね、
はいはいはいはい、
ずっと続いて、うん、今日にある。
なる ほどね。
だから今ね、うん、やってる人たちがどうしても上手くならないとかわからないとか、うん、言ってくるからね、うん、私言いようがないぐらいに結構書いてるけど、なんとなくやっぱり幼稚っぽかったりするとね、
うん
うん、言いようがないから、あなたの字は子供の字だからもっと大人になってからもっと上手くなるわよって言ったりすること
は
ある。
あのセンスの問題で、
センスの問題でもそれを言ったらおしまいでしょ。
おしまいですね。
そういうことは先天的な、そんなね、うん、どうにもならないよなと、うん、村付き字が下手なんだからなんて、そんなことはもちろんないとも思うけど、
うん、
言ってしまいたいくらいの時もありますけどね。
ああ
絶対言えない、それは、ね、それは、
うん、じゃあ、まあ、すごい子供の頃から始めたから上手になるとか、先生みたいに急に時間取っちゃう人もいるから、
まあまあ、子供の頃から始めてたらあるところまで必ず行きますよ。ただ応用が効かない、
あ
センスがないと、
あなるほど、
応用が、ね、応用が効かないから、
習字だけに限らず人生全部そうです。
そうですよ。
なるほど。
まあ、絵なんかももちろんそうですよね。私は絵は描けないから、うん、あれだけどパッパッパッと描ける人いるでしょ。音楽でもそうですよね。
音楽もそうですよね、うん、まあ、アートみたいな、
そうだからアートはそうですよ、ね、アーティストはね、
うん、では先生、そろそろターニングポイントのナンバー2、2番目になりますけれどもついにアメリカにやってきますよね。あのアメリカにやってきた理由というか、どうしてアメリカに来ることになったんですか？
次男のジャズピアニストがいるんですけど、うちは二人男の子、上がクラシックピアニストで、うん、と言っていいかどうか分かりませんけど、一応まあ社会的にもね、はいはい、一応の地位を持ってますから、うん、そういうふうに、長男は日本で、うん、次男はこちらでいます、うん、そこに男の子が生まれて、
はい、
だからちょうど主人の退職をきっかけに、うん、アメリカにその子たちにも会いに来てと思って、
ね、
うん、それでは一応あのビザのことがありますので、うん、F1 ビザでね、
あの、はいはいはい、
学生ビザ、
うん、
F1 ビザ、うん、主人を F2 にしてやってきたんです、うん、そしてあの1年間で英語学校終わったら日本に帰ろうということで、
ね、まあ、じゃあそういう予定でいたんですね。であのアメリカに住んでる息子さんのお子さんが生まれたので孫にも会えるし、1年くらいアメリカに住もうという予定だったんですけど、先生今いらっしゃるじゃないですか、ここに。
予定だったんですけど、来てみたら、考えてみたら主人はまあ一応名のある会社にいたんですけど、もう一旦辞めてちょっとした役員 の、 あの立場も取って辞めたんですけどもね、また1年経って帰れば、で倉庫番でもさせられるようだったらまあかわいそうだと、昔のね、ちゃんとした大学出ててもね、そんなもんでしょ、だったらアメリカで倉庫番した方がまだいいからねって言って、こちらでね、あの最初本屋さんでアルバイトみたいにしてね、どうせじっとしててもしょうがないから、そのうちに私が公文式っていうあの教室を開いたもんです。彼はもう数学が得意ですから、理数系だからね、
はいはいはいはい、
だからもう主人に全部あの数学の方を任せて、私は国語をやって、その教室を、大きな教室、
お二人で公文を始めたんで、公文教室を、しかもこれニューヨークで一番最初に始めた、
そうです、東海岸でね、ニューヨークという、
東海岸で一番最初、
私が初めて主人を引き込んで、嫁も引き込んで、今日になってる。で主人にも教室をもう一つ持ってもらって、私も一つ持って、そして主人はこっちに来て教えたり、私もそっち行って国語を見たりね、二人でお互いに1週間に2回ずつぐらい一つの教室やりますからね、4日、
はいはいはいはい、
使えばね、あとは書道を教えたり、
じゃあ
だから教えることでいっぱいでしたね、
1年で帰る予定が
もう帰りたくないから
アメリカの方が居心地が良かったんです
ね。そうですよ、うん、グリーンカード取ることをまた考えて、
じゃあもうあの、ね、F1 で学生ビザで来たけれども、もうアメリカに移住しちゃおうという形で、
そう
グリーンカードの申請してグリーンカードを取ったん
ですね。はいはい、
はあ、そのターニングポイントであるアメリカ移住なんですけれども、その時聖子先生すでに59歳、
そう、もう59歳で来ましたけど、仕事らしいことを始めたのはやっぱり1年ぐらいの後だから、まあ60歳でしょうね。
わ、またこのターニングポイントのアメリカ移住自体がターニングポイントでもありますけれども、すごい衝撃な 決断とかいろいろしてましたよね。
それほどでもないですよ。どこにだって同じじゃないですか。
いやほら、あれこれ言っていいのかしら、あの歯の問題とか。
歯はね、今の歯が、それこそこの歯のことはもう来てから6月の1日に来て、
はい、
歯を抜いたのが7月の半ば頃です。
あのこれ、ね、今歯の話をしていいのかどうなのか迷ったので聞かないでよそうかと思ったんですけども、なんと
ボストンのね、あの、うん、ボストンというところは医学も非常に発達してて、専門の病院というか、はい、そういう診療所も独立して、
はい、
だから歯でも、まあ、ニューヨークもそうでしょうけども、はい、その頃のボストンだったけれども、うん、歯を抜くところは抜くところだけのが
あってね、
はいはい、専門でね、今もね、そうですよね、うんうんうん、でそこに行ってもう口中血だらけになって1日歯を抜いちゃった。
全部抜いたんですか。
うん、
全部歯を
抜いた。全部抜いたの。で口の中にもうだし麺加えて真っ赤っかを捨てながら。
先生、なんで歯を全部抜いてしまうか決断したんですか。
だってあの歯医者に通うの日本でも嫌だったけど、こっちではなおさら大変じゃないですか。で英語だってペラペラ喋れるわけじゃないし、
はい、
待ってるのも嫌だし、治療するのも痛いし、いやいやだらけだから、そんなのみんな取っちゃうと思ってね。みんな反対しましたよ、もちろん。
反対ですよ、私だって近いんで働いてますもん。反対ですよ。
でもこんなにこの年になって幸せになってガリガリおせんべい噛んでるおばあさんいないでしょ。
いない。
私は硬いもの何でも食べますよ今。おせんべいね、おせんべい大好き。
これ衝撃な人気ポイントですよ。
もうピスタチオでもすっごく好きだし。
そんな59歳60歳のアメリカ移住でその後に来た大きなターニングポイント、
だから1984年まで何してたのかしら。
何してたの
覚えてないでしょ。
先生のライフヒストリーが長いから。
何かやってましたか。やっぱり教えてたんですね、
うん、もう教えるのが基本的に好きなのかもしれないですね、
う
ん、
好きというかね、
うん、
うちの両親もそうですしね。
あ、ご両親も教員ですか、
うん、
教員。うーん、そしてターニングポイントナンバー3、第3のターニングポイントが78歳でパソコンを始める。
それはパソコン、パソコンできなかったらこれ人に相手にされないし、社会的にね、うん、ソーシャルの中で仕事をしようと思ってもパソコンなしでは生きていけない世界になるんじゃなかろうかと思っただけですけどね。それで時間もあったし、
うん、
そのワークショップみたいなのは、ね、
はいはい、
で最初にやってみてそんなに難しくてしょうがないようなことでもないから、まあ入り口だけでもやろうと思って、
はいはい、
で未だにあのメールしかできませんけど、
パソコンはね、いやー Mac 使いこなしてでもこの78歳の時に今の時代パソコンできないと、うん、これはやっていけないかもしれないと悟って。
そんなに深くは分からないけど、
うん、
さあ何やろうか、世の中みんな若い人はあればかりやってるみたいだけど。
毎回このターニングポイント迎えるときに必ず先を見越して何かやられてますよね。
そうですね、それもその深く考えたわけじゃないんですよ、
うんうん、いやそんな聖子先生ですけれども、聖子先生健康法、このまま本当にお元気ですよね。どうしてこの健康を保てるんだと思います。
それがですね、はい、一番だと思いますね。食べること、
食べること。
で自分がもう食いしん坊だから、
うん、
作って食べるでしょう、
はい、
それとやっぱりねケミカルのものはなるべく使ってませんね私ね。もう薬は一つだけ飲んでます、
はいはい、
あの血圧下げる薬だ け、
ね、
うん、あとはサプリメントね、そうね、何種類ぐらい使ってんだろう。1、2、3、4、5、6、7、ほんと10種類ぐらい朝から晩まで毎日欠かさずやって。
じゃあもうほんと食生活、
うん、
は大事。
それで食生活も荒っぽいからね、いちいち細かくは考えないけど、
うんうん、
なんかこうやってみるとね、タンパク質足りないなと思ったりするような状態でね、大雑把ですけどね、
うんうんうんうん、
自分で作って、
はいはいはいはい、
食べたいと思うものも食べている、
うん、
あれでやっぱ食材はいいもの、
なるべくね、
うん、
はいはい、
あれしてね、
うん、あと先生ね、自分の好きなことを好きなだけやってらっしゃって、
そうそうそうそう、
ね、あの嫌なことはやらないようにしてるんですよ。 ですよね。
嫌なことやらない、
ね、ストレスためないようにしてらっしゃるんですね、うん、やっぱりそれが、
そうそう、嫌なことやらないしね、うん、やっぱピンとこない人っているんですよ、生徒でもね。
あ、はいはいはいはい、
最初からもうピンとこないけど、うん、生徒になってくれたんだから、
うんうん、
お客様は神様でやってますけどね、うんうん、
はいはい、
でもね、そんなんでも気にならなくなるしね、うん、私はね、あの成長の家という一つの宗教団体に一応所属してるんです、
はいはいはいはい、
でその教えを一生懸命こう守ってはまり込んでるわけでは全然ない、
はいはい、
うん、ないけれど、うん、まあ、とにかく前向きのあれなんですけどね、
うんうんうん、
だから一切世の中に悪い人は絶対いないと、
はい、
の人間の実相というかな、魂というか、はいはい、それはもう光り輝いてるダイヤモンドだから、
はい、
もうそれを曇らせてるのはこの写しようの 現世のね、
はいはい、
あのその人のあのあれで曇っちゃってるから、それを磨き出せば神様と同じようにダイヤモンドで光るんですよっていうのが教えなんですよ、
はいはいはいはい、
だから本人が磨き出すためにはやっぱり努力しなきゃならない、
はい、
それもできなくて泥棒したり人殺したりする人もいる、
はい、
それでどうにもしょうがない時には周りの人がもう祈り出してね、祈ってでも その、はいはい、そういう人を更生させるとか、うんうんうん、そういう教えなんです、
うんうんうん、
だからまあ諦めて何もやらないっていうんじゃなくてね、うん、祈りの境地まで行くところまでやるべきだっていう考え方と、うん、
はいはい、
もう毎日の生活をやっぱりその前向きに軽く笑いの練習しなさいとか、うん、そんなことばっかり言ってるんです。でそんなのバカバカしいから私もやらないこともいっぱいあるけど、ね、いいこと言ってるなと思って、
うんうんうんうん、いいことはまあ、うん、
いいことばっかり言ってますけどね、うんうん、なかなかそうそううまくはいかないかもしれないけど、まあでもそういうことも影響して私のこの老化していく中につぎ込まれていって、
うん、
あの最終的には腹が立たない、
へ
もう本当に私も短期者だったんですけどね、
うん、
何やられてもね、うん、今はね腹立つとほとんどないですね。
すごいです
。許すというと本当キリストみたい、イエス様みたいだけど、うん、そう神がかり的なることじゃなくて、あの気にならないんですあんまり、まあ、それはそれでいいと、あの人はそう思って、うん、こう思ってやったんだろうから、うんうん、それはそれでいいというような考えで、だから怒ったことあんまないですよ。
なんかね、うん、怒りとかってストレスになったりするじゃないですか、
うん、
だからそれがないってことはストレスフリーですよね、
ストレスもない。
じゃあもう先生の健康法は美味しいものを食べてストレスをためないということですね、
うん、そうですよ、う
ん、まあなるほどね、
ストレスた、うん、美味しいものを食べてね、うん、昔はもう夜でも何でもむしゃむしゃ食べてたけど、やっぱり早めにあの食事なんかをして、夜はね、
うん、
ほとんどあんまり食べないで寝た方がうまく寝られますね、
はいはいはい、
この年になるとね。
なるほどね、
うん、
ではそんな瀬子先生ですけれども、先生将来の夢野望何ですかありますよね、もちろん
将来の夢っていうとなんか華やかな感じですけど、そうじゃなくて、
うん、
まあ願わくばね、うん、スーッと 眠ってあのように行きたいですね。
なんですか先生それ
まあそれしかないですよ本当に。
先生
それはすごく思いますよ。
正直すぎるな
本当に。
でもまだまだ当分は、
ね、当分はって感じね。
当分はなんかその夢や望はこらそうですけれども、
わからないですよ。
いや、まずまずじゃあそのちょっと衝撃的な夢の前に大きな宣伝もありますよね先生。ちょっとこれ宣伝しておかないといけないことがありますので、先生新たに書道のワークショップを開かれます、う
んうん、はいはい、
どう先生ワークショップ7回に分けてされるワークショップと6回のね、うん、ワークショップ、うん、これもうすでに始まってるんですよねこのワークショップはね、
うん、
カリグラフィー&ジャパニーズカルチャーワークショップですね、
うんうんうん、
あの先生このどんなワークショップなのか、
今までもうね、うん、何十年もやってきて今回これ考えたの、ここはアメリカですから、
うん、
20% ぐらいかな、うん、アメリカ人の、いや英語圏のアメリカ人というか、うん、英語圏の人たちの生徒を持って、
うんうん、
あとは大体日本人ですけど、
はいはいはい、
ビジネスとしてやってるからには、うん、アメリカ英語圏の人たちに普及させるのがもう当然だと思って、
はいはいはいはい、
今回のワークショップを試みたんです。それで、うん、 来た方たちに短期勝負7回でそう教えてみて、うん、あこれ面白いまた続けようと思ったら次のワークショップ、まあ、そうこうしてるうちに、うん、今までの私がやってるような段級制度でやってますから、うん、何級何段になったっていうのみんな大喜びしてみんなやってるけど、うんうん、最初に興味のない人あんまりそれほどない人はただ書けばいいそんな9とか何とかいらないとかってもう意地になっても言う人いますのでね、
はいはいはい、
でそういう人はそれでやりましょうってそういう方も入れて、うん、まずやって、
はい、
でその中からやっぱり9や段を取れる ところがあればそこに行きたいっていう人はそっちのグループに入れたいと、うん、そういう一つの誘い水というかねアプローチとして、うんうん、それともう一つはもう私の生徒ではもう高段位というかもう非常に高い段位を取って教える力もある、うん、実際実力もある人が結構いるんです、
はいはいはい、
はっきり言って10人ぐらいはいます、
うんうん、
でもその人たちが教えようったって生徒は一人もいない、集めようったって生徒は来ない、
はい、
そういう人たちのために私がここでたくさん増えた場合にはその人たちに、うん来てもらって
教える経験を
させてそして場所的にね、うん、ブルックリンならブルックリンに住んでる人が教えに来てみたらここにいた生徒もブルックリンだったとで教えてみたらその2人がすごくマッチしたとじゃああなたはそっちの方に行きなさいっていうことでそういう方たちのためにも門戸が開けるかなと思ってね
先生すごい、
まあ、それは今考えてることです、
うんうん、
そしてまあ、夢それこそ夢になりますね夢はないなしたけどニューヨーク中に成功書道の、
うん、
あの人たちが散らばってね、
うん、
ボツボツとこう教えるとこ私がいなくなったっていいじゃないですか
すごい先生これすごい夢すごい野望じゃないですか
これは夢ですね
なんかスッと言ってる場合じゃないじゃないですか夢はあったあった
夢はないと思ったあった
先生
ボツボツそういうことに、うん、来たがってる人は来始めてますよもう呼んでるの時間があるとじゃあ嫌い最初はもう交通費ぐらいでボランティアのつもりだったら、うんはいはい、よかったらいいで私が教えてるの見てね、
うん、
じゃあそれすごく熱心にね
そうですよね教える経験がなかったら、う
ん、教え方のね勉強、
うん、勉強になりますもんね
私はもうどんどんその行きたい人をやりたいんですよそういうところにね、うん、でも遠いと遠ければいけない、
うん、
でも例えばニュージャージーの人が来たとしたら、
はいはいはい、
ニュージャージーに住んでる人のとこに行けばいいからね、うんうんうん、
先生生徒さんって何人くらいいらっしゃるんですか
今はね50人ぐらいです
今は50人くらい、
ね、今ってまあね、うん、50人って多いですよ、
ね、多いですよね
大体30人ぐらいが普通ですけど、
ねうん、でも50人くらいででも教えられるくらいのレベルの生徒さんが10人くらいいらっしゃる
ああ教えられるレベルは10人はいますよ
あすごい、うん、
十分いますただいくらねいくらデグリー持っててもね性格的に人にね、
うん、
物を教えるとかね、
うん、
そういうことはあんまり得意じゃない人もいるから
中にはね、うん、中にはね
でもお稽古すれば楽しかったら、うん、もう人の中の一人はすごく、うんうん、喜んでやってくれてる人もいるし私は楽しみだと思ってね、
うん、先生もずっとお習字というか書道されていますし生徒さんも長くに通う方が結構多いですよね
長いです ね18年ぐらい来てる人もいる、
ね、
18年が1人17年が1人どういうわけだかその後はだいたいずっと空いてる私が他のところに住んでたから、
はいはいはいはい、
いなかったりしてここに来てから来始めた人はだいたい8年9年の人もいますねで4年とか5年とか今ほとんどそういう人たち
っていうかということは書道というのはそれだけ魅力があるってことですか
そうやればやるほど魅力があると言いますよこんなものだと知らなかったこんなに楽しいこんなに奥深いですかだって一つの羽一つができなくてのも、もうストラグルです
そうなんですか私
もやってごらんになったらいいじゃないあ今日やるわね
そう今日体験のさせていただく
ね体験でどのぐらい感じられるか知らないけどね
ぜひそのスピリッツ感じさせていただきたいと思うんでいやじゃあ先生まさかのビッグドリームでしたね
ビッグドリームね本当 ねそれは本当申し上げなきゃいけないとそれは一番の私のあれだから、
うん、ではでは先生そろそろ最後に、ね、なるんですけれども、うん、この放送を聞いている皆様、うん何かね、多分この放送を聞いている人っていうのはニューヨークに憧れてたり海外生活に憧れてたり もしくはもちろんね、インターネットのある方は全世界で聞けるので、うん、ニューヨークにも実際住んでらっしゃるけれども、うん、なんかね、せっかく生きてるのになんか何やってるんだろうっていう人とかも結構いると思うんですね、
うんうん、
まあ、そういう方に先生から何かお言葉でもいただけたら
そうですかね私もそんなに大変な成人でもないし、あれですけど、ただね、私はね、やっぱり、うん、私クリスチャンでも何でもないんですけども、
はい、
聖書の中にも与えようさらば与えられないっていう言葉がありますよねその言葉はすごく意味が深いと思うんです。やっぱりね、まあ最初は物からでいいと思う、
うん、
何でも二つあるものは一つは必ず人にあげられる性格になってほしいと、
はいはいはい、
でね、で、三つあるものは二つあげて自分が一つに、うんそれがだんだん講じて、等あるものは一つ自分が晴れて、九つ人にあげるという、
うんうん、
そういう、そのぐらいの与える精神というか、
うん、
それが物だけじゃなくて、精神的なものね。
はいはいはい、はい、
うん。愛情という言葉に変わるかもしれませんけれど。
うんうんうん、なんかボランティアとかもそうですよね、うん。
ボランティアもそうですね。
自分ができることを提供するという。
そうですよ。だからそのボランティアって本当にだ、そういうボランティアは私はやったことないし、本当にいけない人間ですけども。
いや、だって先生ボランティアやってらっしゃるじゃないですか。小学校とかで教えてらっしゃるじゃないですか。
まあね、でも、それはだって仕事としてやる。だから仕事としてやる中にもボランティア精神は出てきますね。そういう部分が多い人間になったら自分が幸せになりますよね。だから与えたら自分に与えられんっていうのはそういう意味だと思う。与えることによって自分がこう豊かになって、豊かな精神になってっていうことだと思いますね。もうこう、取ることとか、売ることとか、その稼ぐこととか、そればっかり考えて、
うん、
もちろん生活の中で無駄なものは、
はいはい、
私も捨てたりすることはあんまり好きじゃないから、結構取ってたりするんですけど、
はい
はい、そういう、精神的にも物質的にも、やっぱり人に、自分のことよりまず人のことが考えられるっていうこと。
は
あ、まあ、うん、誰かと会った、この人は今、どういうことしてるのかしら、この方どういう考えなのかしら、ここ来てるのどのくらい時間があるのかしらって、だから私人が来るとね、
うん、
今日も何時まで空いてるのって聞くんですけどね、はい、と大体ほらもうニューヨークにいる人たちでも仕事したりしてるから、
はいはいはい、
今日は3時まで大丈夫です、あそうっつって、で3時までこの人はいるんだと思ってそれに従ってお茶を飲んだり食べたりするのも考えて、もう常に相手のことしか考えない。
だってもう今日来た早々栗まんじゅうが出てきましたからありがとうございます。
栗まんじゅう、
お茶と栗まんじゅう出てきましたから、
何もないですけど
受け取りました、ま
あね、いやない時は本当にね、
先生ね、うん、お料理好きだからもうちょっと作って生徒さんに振る舞って、生徒さんももうなんか、
う
ん、それが目当てで来るような
方もいる、目当てで来るかどうか知りませんけど、うん、自分で作れない人っていうのはね、
うん、
チャイニーズの女の子なんかついにね、うん、先生料理教えてって
もう料理、
私料理の先生じゃないんだけどでも美味しいんだもん、私ここに来たら料理教えてもらう、じゃあ私が言うから言うとり作ってごらんってチャイニーズの子がね、うん、いるんですよ ね、
なんかほら夕方からレッスンに来られる方にいたら、
そうです
いつもね、夕食を
結構ね
食べていまして、なんかもうお月謝にね、
お月謝は
入ってるんじゃないかっていう
のは含まれてない
含まれてないんですけどね、なんかみんなと
か、ね、だからもう その時その時行き当たりばったりでね、うん、そっちはなんかこう考えてきてるかどうか知りませんけど、うんうん、私は自分が出したくない時には出さないで、お茶だけしたりね、
はいはいはい、
ある時には出すとか、
はいはいはい、
どんな人でも公平に、
うんうん、
絶対不公平ってことで
しょ、はいはいはい、
もうどんなにあんまりいい感じ持ってないだろうし、私もと思ってる人が来ても同じにするんです、
うん、
そうするとだんだんね近づいて、はい、
うん、まあ、だから先生のとこにね、生徒さんもう長く苦しい引き手の方というかね、かなりの動かせもねいて、はい、じゃあ聖子先生、いや今日いろんな濃厚なお話していただいてなかなかね聞けないようなお話までしていただいて、それではね、聖子先生の、ホームページ 成功書道 .com でしたっけ、と、これからね、新しいね、ワークショップが、開かれてるんですけれども、そちらのインフォメーションは、ブログラジオの方に載せておきますので、どうぞね、見てくださいね。いや、ではでは、ニューヨークで習字、書道もなかなかいいかもしれないですね。私もこの後、先生のレッスンちょっと体験させていただこうと思いますので、はいはい、いや瀬子先生、今日はいろいろとありがとうございました。
こちらこそ、もういろんなボロをさらけ出しましたけれど、とっても楽しかったです、
ね、ありがとうございました。ありがとうございます。ではね、今週はね、この辺でね、終わりたいと思います、はい、来週もね、またぜひぜひ、よろしくお願いします。それではね、皆さんもニューヨークでぜひ書道を習ってみませんか。それでは来週も See you next week! バイバイ。
さよなら。